聖書朗読をいたします。まずはじめに使徒言行録1章をお開きください。新約聖書213ページ、使徒言行録1章の8節のみを朗読させていただきます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。今日の説教題、私たちの使命と証は、年報に記載されています文章の表題であります。例年会員総会の主日は標語説教を行っています。標語に関しましては年報に解説が記されていますので、そちらをご覧ください。証ということに今日は焦点を絞ってお話をさせていただきます。証人とか証という言葉は元来裁判で用いられる言葉です。事実が何であるのか、真理はどこにあるのか、そのことに貢献するのが証、証言、証人であります。ですので証においては正確さが求められます。また証する人よりも証される内容、そのことがより重要であります。使徒言行録1章8節で、復活の主イエス・キリストは使徒たちに、あなた方は力を受ける、そしてあなた方は私の証人となるとお語りくださいました。必ず聖霊が下ってきて、あなた方は力をこれから受けるであろう。すると必ずあなた方はこれから私の証人となるであろう。これは約束であり命令でもあります。さてこの8節の私の証人となるという言葉でありますが、これは旧約聖書のイザヤ書43章の引用であります。旧約聖書1131ページ、お開きください。旧約聖書の1131ページ、イザヤ書43章、8節から13節までをお読みいたします。イザヤ書43章8節より、引き出せ、目があっても見えぬ民よ、耳があっても聞こえぬ民を、国々を一堂に集わせ、すべての民を集めよ。彼らの中にこのことを告げ、初めからのことを聞かせるものがあろうか。自分たちの証人を立て、正しさを示し、聞く者にその通りだと言わせうるものがあろうか。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろう。私こそ主。私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことを。私、私が主である。私の他に救い主はない。私はあらかじめ告げ、そして救いを与え、あなたたちに他の神はないことを知らせた。あなたたちが私の証人である。と主は言われる。私は神、今よりも後、私こそ主。私の手から救い出せるものはない。私がことを起こせば、誰が元に戻しえようか。八節において、引き出せと命じられ、引き出される者たちは、目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民であります。イザヤ書におきまして、 このように語られていますのは異邦人のことではなくてイスラエルの民であります。彼らは神の御言葉を聞くことができぬ民となっていました。しかしであります。43章の一節をご覧ください。1130ページ43章の一節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。イスラエルは神によってあがなわれる、罪許されるという恵みを受けました。そしてこの8節へと続いていくわけです。でもここにおきまして、あがなわれた民でありますけれども、それにもかかわらずまだ目があっても見えぬ民、耳があっても聞こえぬ民と過去を引きずるような言い方がなされています。そしてこの43章の不思議さでありますけれども、彼らが引き出されます。そして10節、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。12節、あなたたちが私の証人であると主は言われる。耳があっても聞こえない者たち、目があっても見えない者たちがあえて引き出され、神の証人として立てられるというのであります。神が特別な仕方で彼らの目をもう一度開き、神の素晴らしさを見ることができるように作り変えてくださいます。神が耳を開いてくださり、御言葉を聞くことができる民へと作り変えてくださいます。耳があっても見えぬ民、目があっても聞こえぬ民が神の証人となるというのは、神によって証人に作り変えられるということです。誰一人自分の力で証言できる人はいません。自分の肉の目だけで、自分の肉の耳だけで神のことを知り聞き、それを語りうる人は誰もいません。神が特別な仕方で恵みを与え、見せ聞かせ、作り変えて、あなた方を私の証人として立てるとここに記されているのであります。そして十節をご覧くださいますと、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろうとあります。イスラエルの民が神を知り、信じ、理解するのは何のためか。神の証人となるためです。証人となるために神は理解できるように、信じることができるようにとイスラエルの民を整えてくださったのであります。そしてイスラエルの民が証言する内容は何かと言いますと、神こそ誠の神である、これにつきます。私たちを救ってくださった神以外に神と呼べる神はいない、あなたこそ誠の神です。このことを自分の救われた体験をもって心から証言できる民、これがイスラエルであります。そして誰に証言するのかと言いますと、9節をご覧ください。国々を一堂に集わせ、すべての民を集めよとあります。イスラエルの民がイスラエルの同胞に証言するというのではなくて、 国々に対して、すべての民に対して、神をまだ知らぬ者たちに対して、イスラエルを救ってくださった救いの神は、まことの神です。あなた方をも救ってくださいます。このような証言をする民へとイスラエルは作り変えられていくのであります。しかしでありますが、イスラエルはこの使命を果たすことができませんでした。自分たちは選ばれているから救われた立派な民だという理解で終わってしまい、なぜ救われたのか、誰に対して証言するのか、このことへの留意がおろそかになってしまいました。また神はご自分の素晴らしさをご自分で証しすることがおできになられるお方ですが、あえて罪深く目があっても見えぬ、耳があっても聞こえぬ、このような民を選んで作り変えて、彼らの証言をもってご自分を証ししようとされました。そのような者の声を聞いて、証言を聞いて、救いが広がることを神は願っておられました。この神のご計画そのものが旧約においては全うされることはなかったのであります。さて、ここでもう一度使徒言行録の8節、一章8節をご覧ください。もう一度お読みいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ここの主語はあなた方です。あなた方は力を受け、あなた方は私の証人となるです。イザヤ書43章12節において、あなた方が私の証人であると語られていた言葉と同じです。神ご自身がイスラエルの民をご自分の証人として召し出してくださった。そのことを踏まえて、復活の主イエス・キリストが神と同じ座に自らを置いて、新約の例のイスラエル人たちに向かって、あなた方がこれからは私の証人となる、新しい仕方で証人の任命が今ここにおいてなされているのであります。旧約の民が果たすことができなかった使命を、新約の民が聖霊の力を受けてこれから果たし出すというのであります。証しをするには聖霊の力を受けることが何よりも必要です。もうすでに語ったことでありますが、誰一人自分の力で証しすることはできません。証しを強調するヨハネによる福音書によれば、聖霊のことがこのように説明されています。聞いていてください。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。ヨハネによる福音書におきましても、主イエス・キリストは弟子たちにあなた方は証しをすると語っておられます。ただどうして証しができるのかといいますと、聖霊が使わされてくる、弁護者が与えられる、弁護者が主イエス・キリストについての証しを弟子たちの心の中において立ててくださるからです。目があっても見えない、 耳があっても聞こえない。その者が救われ、その者に聖霊が与えられ、聖霊の力だけによって、肉の力ではなく、まさに聖霊の力によって、証しできるものに変えられていく。このことがここにおいてはっきりと語られています。また使徒言行録におきましては、このあと聖霊が本当に何度も何度も語られ強調されるのですけれども、聖霊の働きとして挙げられていますのは、大胆に語らせるであります。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。先ほどのヨハネの印象は15章26節、今読んだのは使徒言行録4章31節であります。そして使徒言行録には本当に証しとか証人という言葉がいっぱい出るんですけれども、その中にあっても証という言葉とちょっと語形を書いただけですけれども、力強く証しする、力強くという言葉が添えられた単語が8回も登場します。証しは自分の力でできるものではない、イザヤ書においてしかり、使徒言行録においてしかり、そしてさらに聖霊によるしかない、このことがはっきり新約で語られています。聖霊によって何ができるのか、聖霊が心の中でイエス・キリストはこういうお方だと証ししてくださいます。証しする内容が聖霊によってはっきりと立ち上がってきます。また聖霊は力強く語らせます。臆病にさせません。イエス・キリストはこういうお方だと心で分かっているだけでなく、それを口に出して行いを通して大胆に表させる、このことを聖霊は行ってくださいます。使徒言行録一章八節でありますけれども、あなた方は私の証人となるであろうとこう語られていまして、この後と使徒言行録の一章でなされることは何かと言いますと、ユダが欠けてしまったのでユダに代わる補充選挙というか補充の使徒を立てるという、そういう作業へと進んでいきます。どういう人がユダに代わる新たな使徒になるかと言いますと、使徒言行録の一章21節22節でこう記されています。214ページ。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人となるべきです。ですのでここでユダに代わって立てられる使徒とは、ずっと一緒にいた人で復活したということの目撃証言ができる人だ。十字架で死んだあの人がまさによみがえられた。それがはっきりわかる人だ。このことが語られています。またなぜ12人にこんなにこだわるのかなと思い巡らしますと、それはイスラエル12部族に代わる12使徒という意味です。新しい例のイスラエルが立ち上がってきた、このことが12人の使徒ということにおいて明らかにされていきます。ですので復活の証人と言われる時の第一の意味においては、十字架で死なれたあの主イエス・キリストが三日目に本当によみがえられた、私はこの目で見た、そのように言える人が復活の証人としてまず立てられていくわけであります。 ただ使徒言行録の中には本当に証し、証人は大勢登場するわけですけれども、復活の証人と言いますときに、私たちは次のことに留意しなければなりません。十字架で死なれて三日目によみがえられたという一点だけをもって復活の証人と呼ばれているのではありません。使徒言行録3章におきまして、ペテロが足の不自由な男にイエス・キリストの名によって立ち上がりなさいと命じました。彼は信じて立ち上がると踊り上がったとあります。ペテロは何をしたかったのか。十字架で死なれ三日目によみがえられた主イエス・キリストが今も生きて働いておられる。足の不自由な人にその復活の主を信じなさい、そして復活の主の働き、救いに預かりなさいとペテロは語っておられるのです。復活の証人と呼ばれるときに、人たちにおきましては本当に肉の目で十字架で死んだイエス・キリストが三日目によみがえったというのをその場において見たということプラス、本当にそのお方が今も生きて働き続けておられる、そのことをもって復活の証人と呼ばれているわけであります。そして使徒言行録におきまして、復活の証人として大きな働きをしますものは使徒パウロです。彼は肉の目でもって見ているわけではありませんけれども、霊の仕方で復活の主とまみえるという特別な体験を与えられました。そして使徒 パウロにおきましては、復活の証人となるということと自分が異邦人伝道者となるという自分の証明は切っても切り離せません。そしてパウロが復活の証人であると言われるときに何が語られているのか。人生をかけてパウロは復活の主を証ししたということです。ただ語るというのではなく、本当に主は生きて働いておられるということを人生そのものをかけてパウロは証ししたということです。使徒言行録に次のようなパウロの言葉があります。聞いていてください。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエス・キリストからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。20章の24節。パウロが復活の証人となったというのは、パウロの人生そのものにおいて復活の主が共にいて働いてくださった、そのことの証人とパウロはなったのであります。またパウロのことを思いますときに、彼がどれほど多くの手紙を書いたかということを私たちは知っています。忙しかっただろうなと思います。なぜあれほどの手紙が書けたのか。自分のうちに働いておられる復活の主が地方地方各地各地において復活の主の教会を生きて今立て上げておられるとパウロは確信していたからです。復活の主の証人となるというのは自分一人のことではなくて、復活の主が本当に今地中海世界において至るところで働いておられる、教会を立て上げておられる、その復活の主の働きに何らかの形でさらに深く参与したい、そういう思いでパウロは手紙を書きました。主イエスが、復活の主イエスが教会において生きて働いておられることを証しするために、あれほどの手紙を
パウロは書いたのであります。
使徒言行録の一章八節にさらに着目いたします。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。ここに地名が記されています。この地名は使徒言行録の見取り図となっています。エルサレムでの出来事が一章から七章まで、ユダヤとサマリアの出来事が八章から十一章十八節まで、地の果てを目指す旅路がそれ以降であります。そしてこの一章八節においては大きな問いがずっと問われ続けてきました。地の果てに至るまで、ユダヤとサマリア全土、ここまではよくわかります。そしてこれは南ユダ、北イスラエルが再統合される、新しい霊のイスラエルが誕生される、そのことをも表しています。ここまではよくわかるのですが、では地の果てに至るまで、これをどう解釈するかということであります。使徒言行録はパウロのローマでの宣教で終わっています。そのようにさらっと理解しますと、ローマが地の果てと呼ばれており、ローマでの宣教で使徒言行録は完成したのだというふうな見解もあります。しかし当時におきまして、ローマこそ地の果てではなく世界の中心です。また当時の見解において、特にエルサレムにおきましても、ローマを地の果てと呼ぶような意見はありません。それを証明するような文献はありません。ですのでローマで終わった、使徒言行録はそうなんですけれども、ローマの宣教で終わっているんですけれども、それによって地の果てに至るまでという言葉が成就したと理解するには無理があります。ではこの地の果てに至るまでという言葉をどう受け止めることができるのか。使徒言行録という書物は終わっていない書物です。確かにローマ宣教で終わってるんですけれども、地の果てに至るまでという約束はまだ成就していない、そのことを語り続けています。では誰がこの約束を自分への約束として受け止めて成就していくのか。読者です。読者が、私たちはこれからこの福音を地の果てにまで届けるのだ、そのようへと読者を地の果てへの宣教へと導く書物、これが使徒言行録であります。地の果てというのを、今日風に言い換えますならば、地球の裏側をも指す最も遠く離れた場所、そう理解してもいいでしょう。まだ主イエスキリストを知らない遠くにいる人たちにまで証人となって福音を届ける、このために使徒言行録は書かれているわけであります。このように理解しますと、一章八節、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。この言葉は十二使徒とパウロだけでなく、使徒言行録の読者全員に、それから続く教会全員に語られている言葉です。教会がすべてキリストの証人となり、地の果てに至るまでの宣教へとこれから従事していくのであります。 年報には私たちの使命と証という文章が記されています。私たちが行う証には2つの形態があります。一つは目撃者である人たちの確かな証言を他の人と分かち合うということです。人たちの証言こそ私たちの証を根底から支えています。福音がどれほど確かなものであるのか、御言葉を分かち合うことで、御言葉の宣教をもって人の証言を分かち合っていきます。これが私たちのなす第一の証であります。もう一つ私たちに課せられている証の形態があります。人たちにおいてしかり、パウロにおいてしかりでありますけれども、復活の主が今も生きて働いておられる、そのことを証しする証です。かつて人たちと共に働かれた復活の主イエスは、今私たちと共に教会を立て上げていてくださいます。復活の主の証人となるというのは、十字架で死なれて三日目によみがえったという一点のことだけではなくて、そこからずっと復活の主が生きて私たちと共に働き続けておられる、そのことをも含めて証しするのであります。年報にそのような文章を記させていただきましたが、はっきりとした願いがあります。私たちと一緒に礼拝し、私たちと出会ってくださった方が、この信仰教会において今も生きて働いておられる復活の主イエス・キリストと出会ってくださる、このことを願ってのことです。教会に来て人たちの確かな証しの言葉を聞く、そのことをもって私たちは証しの務めに参与するとともに、私たちのこの礼拝の中に、交わりの中に、教会を立て上げようとするすべての営みの中に、復活の主が共にいて働いておられます。私たちの中で復活の主と出会っていただきたい、その願いが込められています。そして今日強調したいことは、証をするというのは私たちがしたいからするのではありません。私たちの願いの現れでもありません。委託です。イザヤ書においても、神があなた方は私の証人となると立ててくださいました。使徒言行録においては、復活の主があなた方が私の証人となると彼らを立ててくださいました。今日私たちは、主が私たち一人一人に、あなた方が私の証人となると語っておられる、その御言葉をしっかり聞かなければなりません。証をするというのは、主からそのように召し出されたという使命感に基づいて人生をかけて行うことです。また聖霊の力によってです。聖霊の力により頼みたいと思います。また年報に記されています文章は、聖霊によって力づけられて証の使命を全うするためであります。このためにこれから心一つとになって祈りを合わせて邁進したいと願います。祈りましょう。神よ、あなたはご自分でできる証をあえて罪深いものに委ねてくださいました。
また罪深い私たちの中に宿って御業を成し続けておられます。どうか主よ、聖霊をお与えください。私たちをあなたの証人としてお持ちください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。